岡山県がお送りする県民の皆さんへの時間です。今朝は住宅が水に浸かってしまった場合の対応について、岡山県住宅課の鳥越真由美さんにお話しいただきます。鳥越さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
岡山県へ大きな被害をもたらした平成30年7月豪雨災害から5年が経とうとしていますが、いつまた同じような災害が起きても不思議ではありません。鳥越さん、もし災害で住んでいる家屋が浸水してしまった場合、片付けや掃除をする必要がありますが、まず何をすればいいのか、どんなことに注意すればいいのか教えてください。
はい、損害の程度にもよりますが、多くの場合に共通することの一つとして、まず浸水した家屋の被害状況がわかる写真を撮るということがあります。
はい、まずは写真を撮るということですが、それはなぜでしょうか。
はい、市町村に罹災証明書を発行してもらう場合や、公的な支援を受けるときなどに必要となるからです。
はい、
少し具体的になりますが、建物全体をなるべく周囲4方向から撮影し、室内も各部屋を撮影する、メジャーや人などと一緒に撮影して浸水した高さが分かるようにするといったことが撮影のポイントとして挙げられます。
なるほど、片付けを始める前に被害の程度が分かるような写真を撮っておくことが大事ということですね。他に気をつけることはありますか。
はい、濡れてしまった家具などを慌てて片付けすぎないということがあります。片付けはもちろん大事ですが、急いでどんどん捨ててしまった結果、後になってあれは捨てなければよかったと思うこともあります。
はい、
まずはそのまま使えるもの、乾燥洗浄したら使えるもの、処分するものといった具合に分けていくことが大事です。なお、処分する場合には各自治体の分別方法の確認をお願いします。
はい、
その他には住宅の修理の段取りについても気をつける必要があります。
と言いますと、
例えば天井や高い位置にある壁の修理をする必要があるにもかかわらず、先に床を解体して困ったといった事例もあります。
はい、
どういった段取りで解体や撤去、清掃などを行うか、再建の方向性を考えながら業者やボランティアの人たちと相談しながら進めていくことが大切です。
浸水してしまった家屋の片付けをする際にも知っておくべき点がたくさんあるんですね。そういった情報などをまとめたものは何かあるのでしょうか。
はい、県内の NPO や自治体がこれらの情報をまとめたパンフレットや冊子を作成しています。先ほどお話しした最初に写真を撮るといった基本的な注意点や、被災から復旧までの全体像を分かりやすくまとめたもの、業者の方向けのような少し詳しい情報が載っているものなどがありますが、岡山県住宅課ではこういったパンフレットや冊子をまとめて県のホームページに掲載しています。インターネットで岡山県住宅課と検索していただければ、水害で浸水した住宅の復旧方法についてというページをご覧になることができますので、ぜひご覧になってください。
はい、ホームページでぜひご確認ください。今日お話しいただいたことへのお問い合わせは 086-226-7527、 086-226-7527、 岡山県住宅課までお願いします。今朝は住宅が水に浸かってしまった場合の対応について、岡山県住宅課の鳥越真由美さんにお話しいただきました。鳥越さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いて、岡山就活サポーター募集についてのお知らせです。県では岡山県内の企業などに勤めている若手社員の方に、社会人の先輩としてご自身の就活体験や岡山県で働くことの魅力を学生たちへ伝えていただく岡山就活サポーターを募集しています。就職活動で不安や悩みを持つ学生や若者たちが聞きたい岡山で働く人の本音を伝え、岡山を一緒に盛り上げていきませんか。岡山就活サポーターは岡山県内の企業などに勤めているおおむね 35歳までの若手社員の方が対象で、お勤め先からのお申し込みが必要です。詳しくは、岡山県中小企業団体中央会のホームページをご覧いただくか、電話 086-224-2245、 086-224-2245 までお問い合わせください。岡山県がお送りした県民の皆さんへ、中村恵美がお伝えしました。